Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
空海 IT ニュース2月22日です。皆さん番組ましてニャンニャンニャン。そして
ニャン。
こんにゃにゃ。
にゃーん。
にゃんばんば。にゃん
ばんば。にゃんばんば。にゃんばんば。
にゃんばんば。
今日は猫の日だけ、全部、語尾に猫のにゃんでやってよ。
にゃん。
にゃん。
はははもにゃんで終わってくれよ。
にゃにゃにゃにゃにゃ。は。
はい。まあ、猫は、うちにはいないんで、猫の日を満喫できないんですが、にゃ。
うちにもいないです、にゃ。
野良猫は、あ、まあ雨降ってるからダメか。
昼見たけどね、チャトラのにゃんこ。
おお。はい、今、出雲は、大雨でもないけど、雨が降り続いてますよ。
昼までいいお天気だったっけ？傘なんか持ってなくって。
うん。
なんか外出てえみたいな。
雨に濡れて帰ってきたにゃ。
そうだにゃ。
はい、まあ関東の方は風も強いみたいでね、鉄道の遅れも出てるみたいですけども、西からまた低気圧がやってきて、まあこの雨降らしてるみたいなんですけどね。
困ったにゃ。
でまあ風も強まるということで、20日の月曜日並みの風が吹いてるらしいですね。
あ、関東でしょ？
うん、関東はね。で、各地の雨の状況ですけども、九州は、今日の午後から明日の朝まで。山陽四国は今日の夕方から明日の午前中。山陰は今日の夕方から明日の終日。
終日？
うん。出雲は天気予報的にはお昼過ぎに止むようですけど、まあ鳥取の方が降るんでしょうね。近畿が今日の夜から明日の午前中まで、東海が今日の深夜から明日の昼頃まで、北陸は今日の深夜から明日の夜まで、そして関東は明日の朝からお昼頃まで、東北太平洋側は明日の朝から午後まで、東北日本海側は今夜から明日終日で、日本海側はみぞれまたは雪になることもあるということはそうですよ。気温が低いみたいですね、
明日。
うん、明日はね。
こっちなんか明日のお昼16度とか出てるよ、うん、
そう、気温は上がるんですよね。また明日関東で17度まで上がるらしいんでね。昼間のに困りますよね。
なんか雨が降ってぬくいって梅雨みたいだね。
まあ、うちの会社は制服なんでね、その仕事中の着るものに関しては特に考えなくていいんですけども、月ちゃんとか困るよな。
困る。
私服で行くと
困る。
明日ノースリーブでいいかもよ。
にゃ
にゃ
頭が悪いと思われるよ。
大丈夫大丈夫
大丈夫じゃない、おとなしく生きていくんだっけ。
鳴りを潜めて、
うん、目立たんように、
目立たんように、猫のように足音立てずに抜き足差し足で、
うん、
はい、ということで、まあ寒くなったり暑くなったり気温が目まぐるしいんでね、体調には十分気をつけましょうね。
はい、
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
制度本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、 PC ウォッチにあった記事です。 NASA 太陽系外惑星について重大発表という記事が上がってました。NASA はアメリカ時間の21日、太陽系外惑星についての重大発表がアメリカ時間の22日13時日本時間の23日午前3時から行われる記者会見にて公開すると発表しているそうですよ。
あ、今から？
まあまあ今夜ですよね。
うーん、
午前3時だからね、 WWDC よりも1時間遅いよ。
待っとられんでしょ。
多分寝てるだろうね。
明日が休みならねいいけど。
まあ、内容としては今のところ太陽系外惑星についての重大発表としか明かされていないということで、もしかしたら宇宙人見っけとかっていう発表があるかな。それはないな。
どっかになんか生物がおったとか。
まあ、あのこの中継もし、あ、でもこれ聞いた時にはもうすでに終わってるかな。
うーん、
一応 NASA TV で中継を見ることができるらしいんですよね。
NASA TV ってあるんだ。
うん、 NASA の NASA 専門チャンネル、うん、NASA 専門チャンネルで NASA が放送してるチャンネル、
うん、
あの YouTube で見れますけどね。
へ
ー、まあ、ここで見るか、まあ明日朝起きたらワイドショーとかで言うかもね、うん、よっぽど重要なことだったら
言うんじゃない。
うん、で一応その発表される内容に関してはネイチャーで、詳細が掲載されるとしているそうですね。まあいつ発売のネイチャーかちょっと分かんないけどね。はい、一体何の発表があるんでしょうか。
気になる気になるですね。
気になる気になるね。はい、そして次も宇宙ネタです。ギズモンドジャパンにあった記事です。冥王星はやっぱり惑星？ NASA の研究者が惑星の定義変更を提案という記事が上がってました。今は水金地下木土天海で終わりなんですよね。
うん。
我々が学生の頃はその後に冥があって、水金地下木土天海冥っていう風に覚えたんですけどね。
冥界だったこともあるよね。
ああ、一時入れ替わりましたね、軌道の関係で、うん、でこれがあれは2006年ですね、惑星の定義っていうのが、まあ、明確化されたことによって惑星じゃなくて準惑星ということで格下げになって、今は惑星とは呼ばれないんですけどもね。ただですね、 NASA の冥王星探査ミッションニューホライズンズの主任研究官 アラン・スターン氏はそれ、新たな惑星の定義を定義に異を唱え続けてきたんですよね。その純惑星に格下げになった定義に関してね。で、そして彼は今惑星の定義を再度変更し、惑星として冥王星を復活させようと提案をしているということだそうですよ。あと冥王星って英語表記だとプルートだったよな、確か。
そうな
ん、うん、確かそうだったと思う。で、唯一アメリカ人が名前を付けた惑星なんですよ、冥王星って。
あとは、
あとはアメリカ人じゃないです。イギリスとか、イギリス人とか、もっと昔から名前が付けられてる。まあ冥王星遠かったんでね、なかなか見つけられなかったんで、まあ見つけた順番からしたら一番新しく見つけられた惑星だけども、その惑星確かプルートだったと思ったけどな、アメリカ人がつけてるんですよ。
プルート？
うん。
プルートって言ったらディズニーランドしか浮かばないんですけど。
プルートだったはず、確か冥王星は。調べてる？
今調べてる。
うん。
あ、プルート冥王星。
でしょ？
たまには合ってんだね。
たまには正しいことも言うよ。だからアメリカ人としてはなんとかこれを惑星にしたいわけよ。唯一アメリカ人がつけた名前だからね。
うん、
はい、ということで、まあこれが本当に変わるのかどうなのか見物ではありますけどね。はい、そしてもう一つ宇宙ネタいきたいと思います。こちらもギズモードジャパンにあった記事です。 NASA が募集した宇宙飛行士のうんち問題に良いアイデア続々。
ああ、
ありましたよね。
ありましたね。
宇宙で作業中にうんちがしたくなった時に何とかいい方法がないかと、
うんうん、
皆さんからいいアイデアを募集しますっていうのをね。
あったね。
これいいアイデアが続々と舞い込んでるらしいですよ。
そうなんだ。
うん。ね、2万人を超える、人 もしくはチームから5000件以上ものアイデアが寄せられましたと。で、最優秀賞、獲得したのは、これはなんだ、ザッチャークローダム、うん、
は
カーダムカードムカードム、
うん、そんな感じでね。変なこと言ったね最初。
うん、そんなことないよ。最優秀賞1万5千ドルもらったそうですよ。
いくらだ
?1 万5千ドルかける100、今いくらかな？シリに聞いたが早いかもよ。
100円にしても、100万だけもっと。
そうだね。
へぇ。
で、この最優秀賞どんなアイデアかというと、うんちを宇宙服内にキープするのではなく、いかに上手に外に排出するかを考えたものだそうですね。非常に小さな開口部から驚くようなことができますと。ん？動脈のカテーテルを通じて心臓弁を取り替えることが可能なわけですし、うんちをちょっとするくらいの、ん？するくらいでできるでしょう。え？どういうこと？
あなた途中から読んどる系じゃん。
ああ、そうか。宇宙服に、エアロック、機密口が設けられてるんですが、ここから専用アイテム、 まあ、おむつなどを膨らまし排泄を済ませ、それを宇宙空間に排出する。だから宇宙服の中でうんちして、それをまあ宇宙服の外側にそれを受けるものを作る。で終わったらその宇宙服の外につけたものをピーンと取っ払って宇宙のゴミとして流しちゃおうってことみたいですよ。でもこれだとお尻拭けないよな。拭かずに済ますのか。で2位の方には1万ドルが申請されたそうですけども、こちらのアイデアは宇宙服を人間が袖を通す部分と排泄物をキープする部分と分けるというアイデア。どういうこと？宇宙服を人が袖を通す部分と排泄物をキープする部分と分ける。あ、宇宙服を二重構造にするってことか。
2つに分けるってことでしょ。だけ
だからこの2位の人のアイデアはその排泄したうんちは宇宙服の中へとりあえず留めとくってことだよね、
うん、
そして3位5000ドルをもらった方は、ウェットスーツとパンツを足して2で割ったような宇宙服で排泄物をドライに保つというアイデア。ウェットスーツとパンツを足して2で割った。
イメージできん。
この言葉だけではちょっとイメージができないね、うん、はい、まあ、いろんなアイデアが出たそうですけども、スキちゃんなんかアイデア出してたっけ、この記事読んだ時に。
覚えてない
でも記事読んだのは覚えとったね。
うん、
インパクトが強かった
の。なんかお金がもらえるって聞いて、う
ん、はい、それでは次は空海ポケモンニュースです。iPod ラブさんの方にあった記事です。ポケモン GO にパーティーピカチュウ出現イベント2月27日よりということはそうですよ。
うーん、
ポケモンデーというのがあるらしいですね。これを記念してポケモン GO にパーティーハットをかぶったピカチュウが出現するプチイベントが実施されますと。ポケモンデーを祝うパーティーピカチュウは2月26日午後1時から3月6日午後1時。これは日本時間ではないね。日本時間だと2月27日午前6時から3月7日の午前6時までですね。野生で出現しますと。昨年暮れサンタピカチュウが出ましたよね、
うんうん、
サンタピカチュウのパーティーバージョンっていうのが今回出るということで、まあ、サンタピカチュウ持ってる方は分かってると思うんですけども、今でもサンタピカチュウのままなんですよね。
うん、
だからこのパーティーイベントでゲットしたピカチュウもずっと同じ格好してるってことみたいですよ。
うーん、
うん、日本時間2月27日午後6時スタートということだそうです。まあ、ピカチュウも多分出現率は上がるんでしょうね、
多分ね。
うん、どんな帽子をかぶるんでしょうね。あの三角帽子かな。
パーティーの帽子って
そうでしょ。ハットってことは、
うん、
はい。そしてもう一つポケモン絡みのニュースです。PC ウォッチにあった記事です。新しい進化ナナの実、パイルの実の効果などポケモン GO 金銀アップデート新要素まとめということで、今回の新しい、まあ、バージョンアップで出てくるアイテム、
うん、
ナナの実とかパイルの実、そして新しいポケモン金銀モデルのポケモンに関する、まとめ記事が上がってますね。約80種類のポケモンが ポケモンが新規追加、ポケモンの性別もということでね。あと新しい木の実、ナナの実とパイルの実が登場ということで、まあ今まであったのはズリの実、これ一つだったんですけども、うんうん、まあズリの実はポケモンを捕まえやすくしますと、ナナの実はポケモンが落ち着くということでね、ぴょこぴょこぴょこぴょこ動くやつが動きが、まあ、落ち着いてくれると。そしてパイルの実は捕まえた時の手に入る飴が増えますと。通常3個飴一緒にもらえるんですけども、これが5個になるそうですね。パイルの実はまだこのパイルもナナも使ったことないんですけどね。
私使った。
お、使ったの。
使ったよ。
どっちを使った。
どっちも使って、
うん、
ナナの実はなくなっちゃった。
はあはあはあ、
でもこういうその何そのことを知らずにズリの実よりいいんかなと思って使っただけで、あのちょっと
あモンスターボールみたいな感じで、
うん、CP が高い系と思って。
ああ、そういうことなのね、
うん、
ちなみにこの木の実ですね、重ね掛けはできないということだそうですんで、1回に使えるのは1つだけということらしいですよ。だからズリの実も使ってナナの実も使ってパイルの実も使うっていう使い方はできないということらしいですね。あと進化のために必要な新しい道具が登場ということはそうですね、太陽の石、王樹の印、あ、じゃあ王者の印、メタルコート、竜の鱗っていうのがどうも出てるらしいですよ。私はまだこれお目にかかってないですけどね、
うん、
ポケストップから低確率で手に入りますということだそうです。
低確率
高確率じゃないみたいですね。それから既存のポケモンから進化する新しいポケモンということで、クロバットから、ゴルバットに、これはアメ10個だそうですね。それから臭い花がキレイ花、キレイ花かなっていうのに変わるそうですよ、うん、謎の草のアメジュが100個と太陽の石が必要です。それからニョロゾがニュロトノに変わると、これはニョロモのアメが100個と王者の印がいりますと。それからヤドンがヤドキングになります。これヤドンのアメ50個と王者の印が必要です。イワークがハガネールに、これはイワークのアメ50個とメタルコートが必要。あとラッキーがハピナス、これはラッキーのアメ50個が必要です。シードラがキングドラ、これはタッツーのアメ100個と竜の鱗が必要です。あとストライクがハッサムに、これはストライクのアメ50個とメタルコートがいります。で、これ昨日ちょっと実践してましたけどの、してましたけど、 EV がエーフィー、これは、ニックネームをカタカナの桜にすると、進化します。そして EV からブラッキーに、これはニックネームをカタカナで、あ、カタカナ？昨日はアルファベットでやったよな。
昨日言うか一昨日だね。
一昨日か。あれ、さくらとたまおだったっけ？
うん、さくらとたまお。
あ、カタカナでもいいんだね。記事ではこれカタカナでいけるって書いてあるね。
そうなんだ。
うん。この間やった時にアルファベットで打ちましたけどね。
うん。
それからポリゴンがポリゴン2に変わると。これはポリゴンのアメ50個プラスアップグレード。アップグレード？アップグレードっていうなんか、あるの？アイテムがよくわかんないな。あとはまあ着せ替えで有料の服とかが出てきてますよということはそうですね。あと 断続的に行われているバランス調整ということで、ラプラス、これの CP が1割程度下がっているそうですね。そして海流が相対的に強化されています。あとポケモンの獲得では、ポケモンを最初の1個のボールで捕まえた時、ワンショットボーナス 50XP が追加されています。クスキちゃん気がつきました？
いや、
一発目のボールで捕まえた時に 50XP っていうワンショットボーナスっていうのがちゃんと出るんですよ。
へ
ー。あとゲーム中、昼と夜 BGM が変わってるそうです。
へ
ー、これ僕気がつかなかったかな、はい、ということで今回のバージョンアップでまたポケモンを始めた方もいらっしゃると思いますけどね、ぜひ楽しんでくださいに。はい、ここから IT ネタです。マッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル、iTunes ストアや App Store の共有 URL リンクに日本語タイトルを含める方式に変更という記事が上がってました。iTunes とか App Store、まあ自動的にホームページとかからジャンプして移動するための URL というのがあるんですけども、今まではアルファベットだけだったんですよね。で、ここに、日本の iTunes ストアや日本の App Store へ飛ぶときに、日本語のそのアプリとか、音楽のタイトルが URL の中に含まれるようになりましたってことらしいですね。だからまあ URL 見ただけだと今まではどこへ飛んでいくのかよくわかんなかったけども、そこの中にまあ、アプリの名前とか、音楽のタイトルとか映画のタイトル、っていうのが含まれるようになって、まあ分かりやすくなるよってことみたいですね。この記事にその新タイプと旧タイプと例として挙がってますけども、まあ新タイプの方の中に URL の中にはこれトリプル字幕版とかって書いてあるでしょ。
うん。
まあこういうふうに書かれてるとなんとなく分かるよね。トリプル X のまあ字幕版の映画っていうふうにね。このように変更がされているということだそうです。はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になるキーナーさんの方にあった記事です。台湾 TPK、 Apple Watch 向けタッチパネルの生産から撤退か、次期モデルは今年後半に発売との情報もという記事が上がってました。アップルウォッチのタッチパネルは台湾の PPK ホールディングが供給していたんですけども、どうもここの会社がタッチパネル、アップルウォッチのタッチパネルの生産から撤退するかもしれないということだそうですね。新方式のタッチパネルのなんか生産がうまくいってないと。まあ、改善を進めてるんですけども、どうも目処が立たないということで、Apple Watch 向けのタッチパネル生産からどうも撤退するらしいということだそうですね。まあ、この TPK 自体が、まあ、赤字がずっと続いてるっていうのもあるらしいですけどね。まあ、Apple さん、どっか別のとこ、台湾のジェネラルインターフェースソリューション、もしくは香港のビエルかな、ビエルクライスタル、
クリスタル、
クリスタルだな、クリスタルマニファクチャー、マニファクチャ
ー、マニファクトリーでしょ、
マニファクトリーのどちらかがまあ生産するらしいということですね。はい、まあ、アップルウォッチのタッチパネルの生産先がどうも変わるようだということだそうです。今年の後半だそうですよ、新しいのは。はい、そして次も気になるキーナーさんの方にあった記事です。 あ、でもごめんなさい、タッチラボさんの方にあった記事です。アップル iPhone8 に 3D カメラを搭載、顔認識に応用かということで、7プラスシリーズは背面にレンズが2つつきましたよね、私が持ってますけど、
うん、
今年発売される次期 iPhone、 こちらにはフロント側にどうもカメラが2つつくんじゃないかと。
フロント側？
フロント側にカメラが2つ。
ああ、この写真に顔みたいになってる。
そうそうそうそうそう。
で、後ろがなくなる。
いや、後ろは後ろであるんでしょ。結局顔認識させるためにこれを使うんじゃないかという噂ですね。
なるほど。
うん、KGI 証券のアナリストさんがですね、最新のレポートに iPhone8 はフロントカメラに赤外線モジュールを搭載し 3D 空間を認識できるということだそうですね。カメラはソニー製で、赤外線のレシーバーは、Foxcomm とシャープ両社が生産すると。で、赤外線を空間画面側に照射して物体に反射したものをレシーバーで読み取る仕組みになるようですと。カメラで顔を映して認識するんじゃなくて、顔に赤外線を当てて、
うん、
その凹凸で顔を認識しようということかな。でも顔の形状が変わったらダメだよな、これ。
ぶつけたりとか、
例えば転んでタンコブができたりとか、まあ、顔にタンコブはできないか、タンコブは頭か、
どこ、
うん、ただこれ顔認識はその電子決済の時になんかめんどくさそうだよな。今は指紋でタッチ ID でロックを解除して、まあApple Pay とか使えるようになってるけども、顔認識ってことはいちいち iPhone の前に顔を持ってきてそれから決済することになるでしょう、
店員さんの前で。
うん。
え、これ顔認識だけで指紋認証はなくなるの？
いや、わかんない。
両置いとくんじゃないかな。
両方あるのかな。
あ、でもホームボタンなくなるんだったらどう？
でも指紋認証があるのは顔認証いらないし、顔認証あるのは指紋認証いらないだろうしね。
いや、好みでどうぞって。
好みかい。はい。それでは次も気になる気になる、あ、次気になる気になるさんの方にあった記事です。スピゲン iPhone 7、7 Plus を360度全面保護できるハードケース、新フィット360を発売、30% オフの発売記念セールも開催中ということで、まあ、iPhone に限らずスマートフォンの保護ケースっていうと背面と側面を基本的にカバーするよね、
うん、
で、まあ、前のガラス部分はフィルム貼ったりという形で、まあ、保護して使ってる方がほとんどだと思いますけども、この新フィット360、これはまあ、これ iPhone 用ですけども、 iPhone 全面を囲ってしまう、
うん、
というケースらしいんですよ。
フィルム貼らんでいいってこと？
ね、一応フィルム液晶部分はガラスフィルムを貼ることになってるらしいですけども、後ろの背面側、それから前のベゼル側があるじゃない、
うん、
液晶の外側の部分、ここを覆ってしまうみたいです。だから前後からパカッとこう挟んでしまう、
うん、
あのモナカみたいだね、 iPhone が中に入ってるあんこで、
なんか
なんで
例えがどうな
の、わかりやすい例えじゃね、
モナカ
モナカみたいな。
ちょ、気になるのはさ、
うん、
全面覆ってしまうんだったら iPhone の色どうでもよくなるんじゃないみたいな。
そうだよ。
色が白と
今用意されたのは、そうだね、
黒ないよ、
黒ないね、
でクリアもないってことはさ、ジェットブラックにしたしたらダメ、
意味ないね。だから僕は買わないよ。ちなみにセブンプラス用ですけども、現在アマゾンで4050円ということはそうですね。
セブンは3840円
か。はい、気になる方はアマゾンのページでご確認いただきたいと思います。
フィルムを貼るんだ。
あ、フィルムというか、あのガラスを一応用意してるそうです。2枚入ってるそうですね。予備用に1枚と。
あ、直接 iPhone の画面に貼るんじゃないってこと？
いや、直接液晶部分に貼るんだと思う。
あ、貼るんだ。
うん。
なんだ、貼らんでいいんかと思って、いいなと思ったんだけど。
いや、それは貼るみたいですよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンさんの方にあった記事です。機体上げ上げ、物理ホームボタンなしのギャラクシー S8 らしき画像が流出ということですよ。知
った、ギャラクシー。
iPhone よりも先にホームボタンなしでいくみたいですよ、ギャラクシーさん、サムスンさん
頑張れ。
で、それの流出写真が、まあ、出てますということだそうですよ。これほとんどベゼルない状態だね。
うん。
ただサムスンさん売れるのかな、どうなのかなって感じはしますけどね。まあ話題性を出すためにわざと流出させてるんじゃないのって気がしなくもないけどね。うん、
その前に やらんといけんことがあるんじゃないかなと思うけどな。
うーん、まあね。
ああ。
で、そのサムスンさんですよ。ギャラクシーノート7ですよ。また売ってるらしいですよ。ギズモードジャパンにあった記事です。サムスン、爆発問題のギャラクシーノート7をバッテリー交換してインド、ベトナムで再販？はてなという記事が上がってました。インドとベトナムでバッテリーを入れ替えて売るらしいということらしいですよ。
買うんですか？
インド、ベトナムの人はもしかして知らないのか？
そんなことないでしょ。
ノート7は爆発するというのを。ま、あの、今まで入れてたバッテリーよりも小さめの3000から3200ミリアンペアアワーのものに変更して、インドやベトナムの新興国向けに再投入するということらしいですよ。再販時期は今年の6月。またケース、外装も交換されて、見た目もギャラクシーノート7から少し変わりますと。見た目わからんようにして売っちゃえってことみたいですね。
名前は？
名前はどうすんだろうな。ノート7ってつけたらダメだろうな。
でも再販だけ名前は変えるのかな。
どうだろう。まあ外観も変えるってことだからな。名前変えてしまえばわかんないんだね。
だったら再販にならんのじゃない。再販っていうのは再び販売するってことだけ、同じ名前じゃないとインチキじゃない、う
ん、インチキもありなんじゃない。
売れるのかな、
どうだろうね。まあ、皆さん騙されないようにね。まあバッテリーが新しいものに交換されてるからね、バッテリーの爆発はまあ、心配いらないのかなって気がしなくもないけど、僕は買わないな。
いや、普通いう言い方は語弊があるかもしれんけど、うん、あんだけ騒ぎになったらよっぽどなんか思い入れがないと手出さんよね。
まあね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。発売前ですが、任天堂スイッチらしき 分解画像が登場ということだそうですね。3月3日の ひな祭りに発売開始される任天堂スイッチ、任天堂の新しいゲーム機ですよね。これ発売まだまだまだまだって、まあ来週再来週の話になりますけども、もうすでに分解されてる画像が流出しているそうです。というかこれ分解されてる画像じゃなくて組み立てる最中の画像じゃないのかなって僕思ったりするんですけどね。
なるほど、
組み立てる前の状態、
うん、
ということはそうですねで中身の約半分はバッテリーということはそうですね、4310mAh のバッテリーを内蔵しているということだそうですね。プロセッサーは NVIDIA 製ということだそうですね。スキちゃんはゲーム機、あ、昔なんか買ってもらってたって言ってたな。
スーパーファミコン？
スーパーファミコンだったっけ？
うん、後にも先にもそれだけだね。
あ、このスイッチは気になりませんか？
全然。ゲームは私、iPhone のゲームで十分ですもん。
なるほど。まあ確かにね。
これ以上ゲームやっとったら本当にもうなんか何にも専用になるよ。なんか
バカになるかもよ。
バカに、その言い方ちょっとどうかと思うけど。いやでも本当に何にも専用になる。本当に今でもなんか専用になった、ポン用前になったなとかいろいろ思う時があるんですけど。
ああ。
ケンキもゲームの世界にどっぷり。
使っとる。
欲しいんこれ。
いやそこまでやないかな。
この間の VR みたいなんだったらあってもいいかもしれんけど。
あ、プレイステーション VR か。
うん。
あれはまた違う意味で欲しいよな。ゲームがしたいから欲しいんじゃなくて、その VR が体験したいっていうのがあるわな。
この任天堂スイッチというものがいてどういうものなのかもよくわからんし、
あとね、だけディスプレイのついたタブレットぐらいの大きさのゲーム機なんですよ。で、ドックがあってそこにガッチャンってはめ込むと接続されたテレビでもゲームができる。っていうものですけどね。まあ持ち歩くにはちょっとでかいような気もするしね。
お家用でしょ？
うん、まあ基本的にはお家用かなっていう気がするけど、最近テレビで CM してるじゃん。ワン・ツー・スイッチとかいうやつ。
知らない。
誰だっけ、あの名前がすっと出てこないよ。北海道出身の。
大泉洋？
ああ、大泉明でしょ？
大泉洋でしょ？
大泉明でしょ？
大泉洋でしょ？
あれ、洋って読む？
どんな字書いて明なの？
あ、大泉明じゃないか。大泉洋か。
誰？大泉明って。
大泉明って誰だ？大泉洋か。が、出てる CM？
いや、そもそも大泉洋で合ってるの、そのゲームのコマーシャルは。
ああ、そうそうそう、それが出てる出てる。なんかいろんなミニゲームができるって宣伝してますけどね。二人で、真剣白羽取りとか。
知らない。
見たことない？
うん。
最近テレビ流れてますけどね。
で、大泉明って誰よ？
大泉明、誰だっけ？なんか名前聞いたことあるけどな。大泉明はどんな人かな？
あなたどこの国から来たの？
ん？
どこの人？
チルチルランド。
チルチルだろ？
大泉明。
もう知っとるな。
ん？大泉明。
あ、大泉明っていう人が俳優さんにおる
の？ああ、この人か。ちょびひげの人。 ちょびひげというかピンって、お笑いコメディアンでもないか、
あ
俳優だな、
あ
その人じゃない、その人じゃない、
ちゅうかこの人名前知らんかったんだけど、
あそうなの、
あなたどこの昭和20年代に生まれじゃない
まあ確かに昔の人だよ
なんかちょっと、うん、見たことはあるけど、
うん
何言い出すか分からんのよ
はい、それでは次のニュースです。これちょっともう紹介する意味ないかもしれないですけどね、ギズモードジャパンにあった記事です。にゃにゃんと 22% オフ、ダイソンのハンディクリーナー2月22日限定でということで、
ああもうダメじゃん、
うん、2月22日猫の日ということで、まあ、猫の日関係あるかどうか分かんないですけどね、ダイソン V6 トップドッグハンディクリーナーですね、これが、2月22日1日限定で 22% オフで販売してますということだったそうですよ。
これ名前的には犬じゃん。
そうだよね
で犬の日にすりゃいいじゃんね
ワンワンワンで
トップドッグ
ワンワンワンだったら 11% オフってもったいないじゃん。通常 42,984 円のところを 22% オフで 33,526 円ということだそうですよ。
でも今言ってもダメじゃん、もう明日23日、ま
あ
ね、
あの会社のスケちゃんの同僚がダイソンの掃除機買ったっていうのはこのハンディクリーナータイプのやつを買った。
違う違う、あら、フェイスブックに写真撮ったの見てませんか？
あ、見てなかった。
あの棒がついたやつ。
あ、そうなのね。まあ、これはあくまでもハンディクリーナーか。
うん、ハンディでしょ？
うん。ハンディ。まあ、これは犬の毛を取るっていうことからドッグって入ってんだろうね。はい、それでは最後に iTunes カードのお得情報です、これドコモのユーザーさん限定ですね。2月22日から2月28日の火曜日までドコモオンラインショップで初回限定の iTunes コード割引キャンペーンを実施していますと。初めて iTunes コードを購入される方に限り最初の1回に限り 15% オフで購入できますと。1万円分のコードが8500円で、5000円分のコードが4250円で、3000円分のコードが2550円で、1500円分のコードが1275円で、そしてバリアブルのコードは1500円から5万円の範囲で、15% 割引で購入できますということですので、ドコモユーザーの方で初めて iTunes コードドコモのオンラインショップで購入される方は15% オフなんでね、お得だと思いますんで、ぜひご利用ください。以上、空海 IT ニュース2月22日でした。それではエンディングに行きます。
はーい。今日もすっとこどっこいだな。
どすこい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
どうぞ。
ツイッターにいただいたコメントを紹介してくれにゃ
にゃーい。1438回が上がって、イクラムさんが1437回を聞いてくれて
ます。ありがとうございます。ありがとうございます。
そしてイクラムさん1438回も聞いてくれて、にゃーにゃーにゃーの日かいいですね。ちなみに家の猫はワオーと鳴きます。
ワオ
ー、本当に動画が欲しい。イクラムさん、
うん、
ワオ
ー。はい、ありがとうございます。
クマちゃんがおはようございます。仕事の前に聞いてます。山口市は快晴で寒い朝、霜で真っ白。ツイッターサボり気味で書いてませんが毎日聞いてますよ。そろそろ北九州オフ計画しないとです。
ありがとうございます。
そんな季節ですね。
そうだね、うん、いつ頃かな。
いつも4月の初めだけどな。
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
それからお散歩さんが、うちは3人子供がいて、上2人は全然別分野に行きました。今後どうなるかわからないけど、ハード寄りの情報系学科なのでプログラミングなど専門的な話ができるのかな。
おー、いいじゃない。
女の子なのね、すごいね。それからインスタントラーメン記念館は阪急池田駅の近くにあります。娘が割と近くに住んでいるので昨年引っ越しの際に寄りました。しかし閉館時間が早くて、すでに中には入れず、ミュージアムショップでチキンラーメングッズだけ買ってきました。一度行きたいと思ってるけど結構遠いです。彦根から遠いの？
池田だもんな。
うちらまだ遠いよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから文ちゃんが1438回を聞いてくれて、家電貯金いいですね。そして家電貯金以外にいくら貯金してるのか気になります。
家電貯金以外の貯金はないよ。
その日暮らしですよ。
そうだよ。
文ちゃんこそいっぱい貯めてんじゃないの？
うーん、持ってそうだな。
文ちゃん持ってそうだよね。
はい、ありがとうございます。
うん、私らきっと老後はのたれ死にです。
私ら？
だってあなたも私も貧乏だ。
はい、
うん、ありがとうございます。あー、だっけ、お金持ち捕まえればいいんじゃん。
そうだね、
頑張れ。ありがとうございます。イクラムさんが、2月22日ニャーニャーニャーの日ということでってことで写真を上げてくれてますが、
これどっから顔出してんの？
これ何？猫の入れ物？
入れ物？
なんだろうこれ。
なんだろうねこれ。
猫の入れ物でしょ。
専用の入れ物？
あのワオーって鳴いてる動画が欲しいな、イクラムさん。かわいいねこれ、アメショーだな。
う
ちにもおったよ昔。
はい、
はい、
ありがとうございます。
いっちゃんがポケモン情報ということで、ピカチュウメスを進化させました。ライチョウ、ライチュウだよ、ライチュウメスは尻尾の先が尖っていませんでした。可愛くなくなりました。
これ尖ってないっていうか先っぽが切ってあるじゃん。
女の子だっけ？
女の子だっけ。これはピカチュウのままにしといた方がなんか良さげだな。
かわいそうに、いっちゃん、みっちゃんの人柱になりましたね、あなた。なんて人、いい人なの？
なんていい人だ。
このね、男、このみつおという男は本当にね、ひどい男でしょ。ありがとうございます、いっちゃん。
ありがとうございます。
ジミーちゃんが、鬱陶しいなって感じ。何が？あ。
あ、ネズミの。
あ、かわいい手出した。あ、もうめんどくさいなみたいな。あっち行けよって感じですね。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
もみじは無視ってことで、もみじちゃんは
動画
無視。キャットタワ
ー見てるけど手を出さないってことか。
もみじちゃん体が重たいに違うの。なんか違うとこ見てるし。 かわいいな
この右側にあるクッションもなんかかわいいけどね、この、
うん、なんか外がすごいゴーゴー言ってんですけど、
こっちもちょっと風が出てきたな、
怖いです。車大丈夫かな、はい、ありがとうございま す。えー、けいちゃん、うちの湿度なんてこんなもん、ストーブないから夜間置けない、焼き芋焼けない、お皿が乾い、お皿が乾、お皿が乾くカッパじゃないよカエルだよ。ああ、わ、湿度 20%
だね。室温は22度、
24% 湿度。ここを見てみた、風注意って書いてあるじゃん。
ああ下が湿度か。
40から65が快適なんだ、湿度。
本当だね、
うち今 47%。
じゃあ快適の部類じゃん。
そうなんだね、40でもいいんだ、
うん、
いや、ケイちゃんいけんよ
何があ
の湿度、
ああ、うん、これね、うん、もうちょっと上げた方がいいって感じだよな。
それから、はい、自撮りにゃん、自撮りにゃんってこれケイちゃんが撮ったんじゃない？
そうだね
可愛い顔するな、
目がまん丸です。
まん丸だね、
うん、
はい、ありがとうございます。チュリーちゃんが1438回拝聴、みっさん堅実派、当家は家内も全く出費管理をしておらず、また私の収入だけなので病気になったらアウト、まあなんとかなるかで暮らしてます。あ、一緒一緒、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
みっちゃん堅実派、
堅実派だよ。
いや、あんまり堅実派じゃないと思うけどなあの持ったら持っただけ使うもん。
いやいや、そんなことないですよ。
あのすごいね、あの懐が高くなるとすごいなんかこう気が大きくなるっていうか、あのあんまりお金持たしたらいけんタイプだと思ってます私は何しでかすか分からんけえね
なんで、
あの飲み屋に行って撒き散らしたりとかしそうなタイプなんで。
そんなこともったいないことしねえよ。
するする
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、ちょっと家電貯金しとるっていうのは正直私もね意外だった、びっくりした、え、そんなことしてんだと。
だって家電って壊れたら大きいじゃん、うん、でドーンって出るからな。
それ以外は私も人のこと言われんけど割とその日暮らしみたいな感
じはい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今日好きちゃんとこへ荷物が届きましたね。
いや、来ましたよ、加湿器が、
加湿器ね、
加湿器、ねウルトラソニックアロマヒューミディフヤーみたいな、
なんだそのフヤーって
あの、まあ、アロマディフューザー機能がついた加湿器で、うん、LED で 7色に変化するという、
うん、
なかなか、なんか楽天でも1位の人気らしいですけど、
結構いい勢いで吹き出してますか？ヒューヒューヒューヒューヒューヒュー。
あのミストのね量の調整ができて、お水が4リットル入るので使い方によっては24時間持つという、あのとても横着毛にはもってこいの、うん、で、あのストーブの方は今日あのストーブの芯の問い合わせをしたら、あの私の家のストーブの型番がないってことで取り寄せになったんで、ちょっとまだね、
うん、
まだ10日ぐらい先になるんですけど、とりあえずこれつけて、まあ、
だいぶ古いもんな、
12年ぐらい、
あ、
なので、まあでも加湿器があるとなんかこう安心感があるっていうかね、
うん、
あのさっきの誰かさんみたいに 20% とかはダメですよ、お肌がカピカピになるし、やっぱり喉もイガイガするし、何よりそのウイルスが繁殖しやすいとか、インフルエンザの菌とかね、
まあね、湿度があんまし低いとね
なので、あの加湿器は大事だと思います。
月ちゃんおすすめですね。じゃあ
これおすすめです。これって言ってもどれかわからんだろうけどなあの気になる人は楽天1位 のやつ見てみてください。
もこれ最初に送ってくれたのこれヤフーじゃないの？
うん、ヤフーで買ったんだけど、
うん、
ヤフーで買ったのに楽天でも1位って書いただけもらったあのヤフーショッピングで私はそのなんかその同じ商品でも最安値っていうので探していろんな加湿器見ました、うん、今回あの長くあのせっかくだけちょっとね私にしてはそのチャッチーノじゃなくてわりかしいいのにしようと思って、うん、上見たらもう何万するのもあるけど、
うんうん、
私にしてはまあ上出来かな
そうだ、ね、
っていうのがで楽天では1位って書いてあるけどヤフーではなんか2位とか7位2位だったから、ね、あれあれと思ったんですけど
あれあれだね
でもすごくねいいです
まあ明かりで癒されるね。
うん。あの今寝るときにそれこそなんかあの LED のあの蛍光灯サンドみたいなのを買ってきてそれを一番あの暗い一番暗い光にしとっても眩しくって、
うん、
真っ暗がりが怖い私があの夜中に切って真っ暗にして寝てしまうような感じなんですけど今日からこの LED ライトに癒されながら寝ようかなと思って。
熟睡できるね、
うん、なんか前テレビかなんかでね言っとったけど明るい光をなんかつけて寝る人はなんか太りやすくなるとか
そんな関係あるの、
うん、らしいよだけ、うん、真っ暗にして寝た方がいいとかっていうのがすごい気になっとって、
うん、
で天井についてるあの部屋の電気はあの豆球がつかなくなっちゃって、
うん、
なので
結構ときてしまうと真っ暗っけになっちゃう
わけか真っ暗っけになるけど今はちょっとあの近くにできたホテルの明かりで、うん、真っ暗ではないんですけど、
うん、
なんとなく部屋が薄暗くってもなんか違うもんが見えそうで怖いんよ
スーパーホテル様々だね
おかげさまでまあね流星群は見にくくなりましたけど
あ、確かに邪魔になるわなあれ
うん、
はい、ってことで好きちゃん今日から痩せますよ。ってことだろ？
え？
違うんかい？
あの一応私にしてはあの3あの珍しく続いてるんですよ30デイズプランク。
ああ。
あの体幹トレーニング。
うん。
あのでもま異常にチョコレートを最近食べるんですよね。
そうらしいね。
なんかあの塩気のもんはそんな食べるのに、なんか知らんけどチョコレートばっかり食べとる日々なんですけど、
うん、
だけまあ怖くて体重計には乗ってないけど、プランクのおかげでそのお腹は相変わらずぽっちゃりしてるんだけど、両側がお腹のおへその両側がちょっとこう何 えぐれてきたっていうかへっこんどるっていうかあのなんかあのそれっぽくなってきた。
それっぽくてどれっぽく
だっけなんかこれチョコレート食べてなかったらもうちょっと永遠になるんじゃない、うん、みたいなお腹になってきたよね
うん食べなきゃいいなの
いやいやいやあのなんか知らんけどチョコレート食べるねもういや病気あのこんなにチョコ食べることないぞっていうぐらいの、
うん、
ラミーレーズン一かけらで今流行ってる乳酸菌ショコラっていうやつをあの個別包装だけど1個食べてまた1個食べてまた1個食べて3つぐらい食べてその後なんか物足りんであの手作りのチョコレート作ろうと思って買っとった板チョコをパキって割って食べようでそうそう昨日なんかみっちゃんがおかしいこと言ったんだけどあのこんなこと言ったってチョコレート 100g 食べたって体重が 100g 以上増えることはないでしょって言うんだけどそんなもん糖分だなんだで100グラムどころじゃないわーに言ったら、そんなことないわーねとかって意味のわからんこと言うんですけど、皆さんどう思います？
だって100グラム食べたら100グラム増えるだよ。
いやだっけ、太る要素が入っとったら100グラムじゃ収まらんでしょって言うんだけど、この人分かってくれなくって。
でもその太る要素って100グラムの中に含まれてるんじゃないの？
だったら100グラムしか増えんはずなのにもっと増えるのはなんでなん？あなたもそうでしょ？じゃああなたは何2キロ3キロ増えた時は3キロぐらい物食べとる
そういうことかな
どんだけ食べとるどんだけじゃそんだけ食べるか
僕ら食っとるかもよ
みっつんがねちょっと最近太ってきたんだよね
ちょっと最近体重が落ちないんですよ。寒いからだろうな。
年取るとね、痩せにくくなるの。
寒いからだろうな。
でも不思議なのは、みっつんは毎日結構この人歩いとんさるんよね、仕事で。
まあ仕事中にね、うん、
何やらを見ると
アップルウォッチの
何やらを見ると、今日なんかでもさ、
うん、
15,700
アクティビティか、
うん、12キロも歩いて仕事しとるのに、なんで減らんの、体重なんで増えるのっていう不思議な気持ち何があなたをそうさせるの。
食うからだろうな。
なんかお腹の中にカットるんじゃない。
は
あ。はあ。
なるほど。
なんかおるぞ。
なんか飼ってるかも。出てくるかも、そのうち。
口から。怖い怖い。
お腹をこう裂いて、エイリアみたいに。
怖い怖い。
よよよよよよよよとか言いながら。
最近ちょっと悪魔みたいな時があるけ、なんかお腹の中のものが悪さしようとかね。
悪魔キャンディーズか。
ああ
。
分かる人には分かる。あ、そうそう、今日なんか突破じいじょの話しとったらさ。
はあ、突破じいじょ。
突破じいじょ、なんで突破じいじょの話になったの。突破じいじょがどうのこうのって言って、私の3つ上の人と話をしとったら、1人、40なったばっかりぐらいの子がキョトンとしとくの。あれもしかして
知らないってこと？
トッポジージョ知らんったら、何それって言うけん、マジでって、マジでネズミだねったら、知らないとかって言うんよ。
ほう、10歳ぐらい違うってことか。
うん、でちょっと衝撃受けたんだけど、その後に私の3つ上の人がね、ほんじゃあれは知っとるって言った。何て言ったっけ、ね、
何、
私が知らんかったよ今度それを。
名前も聞いたことなかったってこと。
何て言ったっけ、プーとクーと違うな、
ん
な、プーク
ープークープ
ークじゃないな、なんとかなんとかなんとかってカタカナをカタカナの単語3つ言うたんよ。何それ、え、知らんのとか言うけ、なんかもうなんか一緒にさ仕事しとると、本当になんか年なんか全然こう年齢のこう壁を乗り越えて仲良しなのに、そういう話をすると、うん、なんかこう急にこう壁ができるよね、周りに。
で思い出した？
思い出せない、だ知らない、聞いたことがないやつだって何それ、え、知らんのとか言って。
それ言われても僕にもどうしようもないな。
中途半端な情報でごめん。
中途半端だな。
だけど
みんなモヤモヤしてるで。
あ、これかこれかって聞かれたら、あ、それそれって言えるかもしらんけど、なんかプあね、
ヒントぐらい出してよ。
なんかだっけ、カタカナで、
うん、
なんとかなんとかなんとかって言ったよ。
なんとかじゃわかんねえ。
ちょっと聞いとくわ。なんて言ったって。
うん、明日確認しといて、
覚えとったらね。
はい、
以上空海 IT ニュース2月22日でした。お届けしたのは、
終わるようになったら雨やんだよ、のみちゃんと。
今日の本編雨すごかったんですけど、皆さん気づいてますよね。ごめんにゃ、のすきちゃんでした。それではまた明日、三四
ただものだんだん。
明日は野口五郎の誕生日だって毎年言うとるけど、野口五郎の誕生日です。
一応編集するときサウンドソープかけて音は消そうと努力はしてみます。
or Omni ID News.